マタイによる福音書4章12節から。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタイの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタイの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。この主の日の礼拝の説教題、悔い改めよは、マタイによる福音書4章17節から示されました。新共同訳新約聖書の5ページになります。イエス様は12節13節で、洗礼者ヨハネが捕らえられたとお聞きになると、ガリラヤに退かれた後、ナザレを経てガリラヤ湖畔のカファルナウムに住まれます。そしてその時から、悔い改めよ、天の国は近づいたと言われ、神様の御国の福音を伝えられます。悔い改めよと言われると、反省しなさいと言われているように思うかもしれません。悔い改めよを反省しなさいと理解するのが間違っているとは言い切れませんが、元の言葉の意味は、方向転換をして向きを変えることです。神様以外のものに向かっていたのを、神様に向かって向きを変えるのです。旧約聖書に出てくる言葉を用いるならば、神様に立ち返るのです。与えられました旧約聖書の御言葉、エゼキエル書18章30節の後半には、悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れと記されています。主なる神様は自分から神様に背を向けて、神様から離れてしまったイスラエルのために、神様に顔を向けて、神様に向き直りなさいと言っておられるのです。そして31節の後半から32節で、主なる神様はイスラエルの民にこう言われます。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ。神様から離れ、罪に陥ってしまった主の民が、神様に立ち返ることが神様の御心なのです。罪を悔い改めて神様に立ち返り、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われることこそが神様の願いなのです。与えられましたマタイによる福音書4章12節以下をご覧ください。12節にはイエス様はヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれたとあります。ヨハネはガリラヤの領主であったヘロデ・アンティパスが 自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚したのを非難したため捕らえられ首を切られました。イエス様はユダヤからヘロデ・アンティパスが領主であったガリラヤへと退かれ、ヨハネがヘロデに捕らえられたにもかかわらず神様の御国の福音を伝え始められました。ガリラヤはガリラヤ湖の西側の地域で、イエス様が育ったナザレもガリラヤに位置します。そして13節によりますと、イエス様はガリラヤの山地の南端にあったナザレを離れて、ガリラヤ湖の北西のほとりにあったカファルナウムに行かれ、そこに住まわれたのです。マタイによる福音書は、マルコやルカによる福音書に比べてみますと、イエス様のカファルナウムに至る歩みを丁寧に記しています。それはマタイがイエス様の歩みを14節にありますようにイザヤ書の預言の成就と見ているからです。13節のゼブルンとナフタリはヤコブの子供たちの名で、これらの地方は主なる神様がそれぞれの部族に与えられた修行の地、技を継ぐと書きますけれども、修行の地と呼ばれる土地です。皆さんお持ちの聖書をお持ちの方は、聖書の巻末にあります地図の3、カナンへの定住、カナンへの定住をご覧いただきますと、これらの地方がキネレテ湖とも呼ばれていたガリラヤ湖の西側にあり、後のガリラヤにあたると分かります。イエス様はガリラヤ湖の北西のほとりにあるカファルナウムで、カファルナウムを福音伝道の拠点とされました。カファルナウムはエジプトとシリアを結ぶ交易路上の、要衝といいますか、大切な場所なんですね。で、漁業の町でした。また、新約聖書の時代には、税金を集めるローマ兵たちの駐屯地でもありました。15節、16節には、イザヤ書8章23節から9章1節の自由な引用がなされています。ゼブルンの地、ナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。15節にあります5つの地域は、かつて北王国イスラエルが支配していました。しかしここで異邦人のガリラヤと呼ばれていますように、北王国イスラエルが紀元前732年にアッシリア軍によって滅ぼされると、多くの異邦人、外国人言ってもいいと思いますが、多くの異邦人が住む場所となりました。また南王国ユダ、それは滅ぼされはしませんでしたけれども、アッシリアの強い影響下に置かれまして、政治的な自立を失い、エルサレム神殿での偶像礼拝まで強いられることになりました。 そのような時代にイザヤはこの予言を主の民イスラエルに告げ知らせたのです。イエス様こそが16節にありますように、暗闇に住む民が見た大きな光、死の影の地に住む者に長い夜を引き裂くように差し込んだ光でいらっしゃいます。そして17節にありますように、イエス様はガリラヤに来て住まわれたその時から、悔い改めよ、天の国は近づいたと言われ、神様の御国の福音を伝え始められました。ここでマタイは神の国ではなく天の国を用いることで、主なる神様の皆の持つ尊厳さを守ろうとしています。主の皆を言い表さないためにあえて天の国を用いているのです。またここで近づいたと訳されている言葉は、通常は空間的な近さよりも時間的な近さを意味しています。天の国は神様のご支配の完全な実現を意味しています。イエス様は3章2節で洗礼者ヨハネが行った警告、その言葉を繰り返して告げられ、神様の主権を軽んじる者に悔い改めて神様に立ち返りなさい、立ち返りなさいと告げておられるのです。イエス様がガリラヤのカファルナウムに住まれたことは、救いを異邦人に及ばせ、あらゆる民を主の民とされる神様のご計画、救いの歴史の目標と深く結びついています。カファルナウムに住まれることは最初の説教の前にあり、神様の救いのご計画が実現されるのです。イエス様が住まわれたので、暗闇に住む民は大きな光を見るという表現は、神様が住まわれる場所には神様のご栄光があるとする聖書的な見方と結びつきます。ヨハネによる福音書1章14節には、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちは栄光を見たと記されています。誠の神様の御言葉でいらっしゃるイエス様が私たちの間に宿られたことで、神様の救いの歴史は神様の御国の実現という目標に向かって前進するのです。イエス様は私たちの間に宿られ、ガリラヤのカファルナウムに住まわれて御言葉を語られ、救いの御業を行われ、そしてエルサレムで十字架にかけられました。世に住むキリストは十字架にかけられたキリストでいらっしゃるのです。私たちもまた暗闇に住む民である、死の影の地に住むものです。私たちが住むこの世界には今この時に暗闇が広がり、理不尽な死があふれています。数えきれない人の命が奪われ、家族を失い、故郷を追われているのに、神様の御心に従って戦いをなくすことばかりか、戦いをやめることさえできないでいます。それができないのは 私たちが神様から離れてしまい、罪の暗闇にとらわれているからです。怒りや憎しみ、妬みのような暗い思いにとらわれているからです。そのような私たちのもとに光であられる主イエスキリストが来てくださいました。私たちが暗闇の方から光の方に向かって出て行ったのではありません。光であられる主イエスキリストが、私たちの住む暗闇が広がり理不尽な死があふれているこの世界にやってきてくださり、私たちの間に宿り一緒に住んでくださったのです。私たちに光であられる主イエスキリストが到来され、そのことが知らされる前からイザヤが予言するように、光は私たちのもとへと差し込んでおられたのです。すでに私たちを明るく照らしてくださっておられる主イエスの方に向きを変えて、主にまっすぐに目を向けて、神様に立ち返ることこそが悔い改めなのです。主イエスが天の国は近づいたと宣言しておられるのですから、私たちが天の国を探し求めて旅に出る必要はありません。主イエスと共に天の国は私たちの方へと近づいてきてくださっているからです。たとえ私たちの周りに理不尽な死があふれていようとも、死の影に覆われ、死によって全てが失われてしまう滅びによって支配されてはいません。私たちは罪の生み出す死と滅びに支配されているのではなく、神様が支配され、体のよみがえりと永遠の命が実現され、天の国へと解き放たれているのです。それはイエス様が私たちの間に宿られ、ガリラヤのカファルナウムに住まわれて、御言葉を語られ、救いの御業を行われ、そしてエルサレムで十字架にかけられたからです。世に住むキリストは十字架にかけられたキリストでいらっしゃるのです。聖書協会共同訳聖書は4章16節の後半をこう訳しています。死の地、死の影に住む人々に光が昇って、主イエスの到来は闇の暗闇を追い払う輝かしい朝日が昇る姿と重ね合わされているのです。天の国は神様などはいないと思わせるような、私たちの住むこの世界に光が暗闇を突き破るようにして、神様が支配される時空がやってくることを表します。神様のご支配が実現される世の終わりの日は、いまだ来てはいませんが、終わりの時は、主イエスの到来によってすでに始まっています。私たちは、その日がやってくる時を待ち望んで、日々神様の方に向き直って御国を来たらせたまえと祈り続けるものでありたいと思います。 お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ神様から離れ、罪に陥ってしまった私たちを、罪を悔い改めて神様に立ち返り、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われるものとしてください。主イエスは私たちの間に宿られ、ガリラヤのカファルナウムに住まわれて、御言葉を語られ、救いの御業を行われ、そしてエルサレムで十字架にかけられました。世に住むキリストは十字架にかけられたキリストであられます。神などはいないと思わせるような私たちの住むこの世界に、キリストの御力によって光が暗闇を突き破るようにして、神様が支配される天の国を来たらせてください。神様のご支配が完全に実現される世の終わりの日は未だ来てはいませんが、終わりの時は主イエスの到来によってすでに始まっています。私たちをその日がやってくる時を待ち望みながら、日々罪を悔い改めて神様の方へと向き直り、御国を来たらせたまえと祈り続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。